こんばんは。
こんばんは。
今夜も始まりました。
はい。
やすすけタイム。
はい。
第32回。
32回。
やすすけタイムとは、建築結社やすすけがお送りする建築系ポッドキャスト。京都の建築デブ2人が全世界の建築学科のデブに向けてお送りする建築系プログラムとなっております。
はい。
というわけでね。
はい。
第32回の今夜は。
はい。
ドコモモジャパンという、トピックでお送りしていこうということですよ。
はい、
なぜこのトピックを選んだかというと、
はいはい、
もちろん新屋さんはドコモもご存知ですよね。
はいはい、知ってますよ。
それがね、まあその、まあ、日本中の建築学科の学生と喋ったわけではないですけど、
はい、
みんな知らないんですよね、ドコモも。
あ、森木さんが話した、
うん、今の学部生はドコモも知らないんですよ。なんかその、はいはい、よくドコモ選ばれてるやんみたいな話をしたら、え、何ですかそれみたいな、
ドコモですか的な、
うん、ドコモ 2.0 のなんかですかみたいな
はいはい、まあ、ちょっと若干ね、まあ、ボロが似てるんでね、
うん、うん、いや、ドコモもっていうのは、
はい、
あれですよ、なんかのね、頭文字なんですよ。
なんかの頭文字なんですか。なんかの
頭文字。どこやったかな。ドコモモっていうのはね、
はい、
ドキュメンテーション&コンサベーションオブビルディングサイト&ネイバーフッドオブモダンムーブメントの頭文字を取ったんですよ。
はいはい。
つまり、こう、近代建築運動に関わる建物と環境形成の記録調査及び、保存を目的とした国際組織なんですよ。
はいはい。
それの、まあ、日本版と、日本支部と、はい、いうことで、
はい。
だからね、ちょうど2005年ですかね、ドコモ100っていう展覧会がやってて、
はいはい。
で、ギリギリ僕らの世代は、まあ、知ってるんですけど、ドコモっていう組織と、その活動と、
はい、
けど最近こうメディアに出てこないっていうのもあって、今の学部生の世代がドコモもほとんど知らないという、
はいはい、
地味にね活動してるんですけどね。
ああ、
あの展覧会をやった時は100やったんですけど、
はい、
今135まで増えてるんですよ。
はいはいはい。
で125ぐらいまでは、その1970年までっていうくくりだったんですけど、135選の中は1970年以降の作品も、
はいはい、
繁盛期とか、
はい、
住吉の長屋とか70年代の作品も入ってきたという、
はいはい、
うん。
ちなみにドコモの100っていうのは代表的なんで言うのはどんなのがあります？
いやー、もういろいろですよね。その、まあ、丹下健三の代表作、代々木の体育館だとか、
はいはい、
東京カテドラルだとか、
はい、
でも多分一番多いのが、まあ、丹下さんも香川県庁舎とかいろいろ多いはずなんですけど、
はい、
多分村の東郷が一番多いんじゃないですかね、
はいはい、
その裏話でちょっと村のばっかりじゃないかみたいなことになりかけて、
はい、
その新しくまた選定していくときにね、
はい、
でそうじゃないけど、でもやっぱりこう近代建築運動のモダニズム、日本のモダニズム建築を選んでいったら、はい、それはまあ必然的に増えてくるだろうみたいなところで、なんかいろいろとごたごたがあったとかなかったとか、
はいはい、
うん、ね、あれですよ、どこも知らないとかちょっと信じられないというか、
あ、
不勉強なんじゃないかなって僕は正直思うわけですよ。
はい、
だってね、設計の先生の話ばっ言うことばっか聞いてるんじゃないよと、
はあ、はいはい。
歴史の先生の話にも耳を傾けなさいと。
はい。
ね。まあでも、そうですね。本当に、こう。
はい。
なんか建築系の雑誌のね、こう、話題の建築家の文章ばっかり読んでっちゃダメなんですよ。それも大事だとは思いますけど、
はい。
身近にあるね、こう、近代期の建築ってね、で一般の人にはこう評価されにくいじゃないですか。
まあそうでしょうね、はい、うん、
今一番危ういのが、
はい、
東京と大阪にある中央郵便局どっちも、
はいはい、
もうダメですよね、きっとあれは壊されることになると思いますね。
あれこそどこにでも、まあ、東京の中央郵便局とか、
うん、
一般の人がしたらどこにでもあるビルって感じは、
まあね、
その全然でもないね、
そのね、なんていうかな、その技術的な背景とか、はい、歴史的な背景とかを考えると、
はい、
やっぱその残すだけの価値のあるそのものなんですけど、
はい、
やっぱ一般の人から見ても分かりにくいし、
視覚的にね、
うん、しかもこうシステム、今の社会のシステムにもそぐわないし、
はい、
あれだけの一等地に、
そうですね、
あれだけの容積率のものを建ててるっていうのは、
はい、
まあ非効率的ですからね。
そうですね、
うん、でもね、そういう理由だけで、潰していってたら、じゃあもう何も残らないじゃないかっていう、その、で、日本人って200年、300年経った建物は大事に大事に扱ってるじゃないですか。
はい。
でもこう、100年経つか経たないかみたいなものを、
はい。
どんどん壊していってたら、
はい。
空白ができちゃうじゃないですか、やっぱり。
まあまあまあまあ。
それってね、どうなんだろうっていう。
うん、
あの、黒川紀章の、中銀のカプセルタワービル、中銀、中銀。まあどっちでもいいや。
はい。
あのカプセルタワービル、銀座の。
はい。
あれもね、なくなりますしね。
あれ、何やったっけ、理由。なんか、
あれまあ老朽化っていうのもある。
グラスウールかなんか使ってるんじゃなかったっけ。グラスウール石綿
アスベスト、うん、
いやなんかそんな、なんかちょっと話聞いたような、聞かなかったようなって感じですけど、
うん、
まあね、言うてもその近代的な建物って今、うん、バンバン建ってるビルとほぼね延長上にありますから、
そうそう、
一般の人には気づきにくいっていうか、
うん、
ただ古くなったビルみたいな、
うん、
感じないでしょうね。
でもね、だからこそその残していかないといけないし、
うん、
知らなければいけない。
まあまあまあ、
だって現代建築なんてその近代建築の惰性で来てるじゃないですか、うん、何の転換もしてないですし、その近代建築が生まれた時にはこう大転換があって、
うん、
社会が変わって、で建築も変わってっていうところですけど、
うん、
近代国家、世界中の国々が近代国家になって、
はい、
で今の地点と結ぶとやっぱ転換点ってほとんどなくって、
うん、
惰性で来てると思うんですよね。だからもう近代建築と現代建築ってこうニアリーイコールな部分があって、
うん、
だからこそ空白を作らないために残していかないとやっぱり、
はい、
でそのね、学部生が知らないっていうところに本当に僕は非常に問題意識を持ってるんですけど、
はい、
ね、だから現代建築を設計していくときに現代建築とつながってるのは近代建築なんだから、
はい、
近代建築せめてちゃんと勉強しようよっていうのはすごい思うわけですよ。その ドリス式とかイオニア式とかその、
はい、
もう全く俺らとは関係ない国の昔の、
はい、
まあ、建築のそのオリジンというかこう起源になるようなところをまあ抑えるっていうのはまあ大切なことかもしれないですけど、まあ言うたらかったるいじゃないですか。
かったるい、
うん、
お
だからこそ、だからドコモモっていう取っかかりがあるんやから、
はい、
でそれでこう体系化されててとっつきやすいねんから、そっから勉強してで見に行けるとこも多いじゃないですか、
どこも。まあまあまあそうですね、
まあ個人住宅で、まあまあそうそう簡単には見れないところも多いですけど、
うん、
今やっぱ見れるパッと行って見れるところの方が多いと思うんですよね。
はい、
美術館だったり資料館だったり、
うん、
で宗教建築って大体行けますからね。
はい、うん、まあね、どんなんがあるか知りたければ、あのホームページの方もありますし、
うん、
そちらの方見ていただければ。
地味に増えてる、行ってるからね。
はい、
うん、70年の枠が撤廃されたってことはこれからもどんどん増えていくっていう。
そうですね、
だからね、うん、でもねパッと数えてみたんですけど、
はい、
どこも135線の中で、
はい、
大体30ぐらいなんですよね、行ったことあるの、
はい、
行ったことあるのっていうか見学したことあるの、
はい、
だからまあそんな偉そうに言えた立場でもないんですけど、
はい、
半分も見れてないですから、
はい、
とはいえね、
はい、
とはいえね、でもどこも知らない人からしたらきっとね、どこも知らないってことは多分見てる数もきっと僕以下でしょうし、
はい、
それはぜひドコモモっていう組織と運動があるんだということを、
はい、
ぜひ知っていただきたい。歴史をねやっぱないがしろにすると、ないがしろにするとというか、歴史をやっぱり知ってないと、
はい、
何が新しいのかっていうのを判断つかないと思うんですよね。
まあまあまあまあ、
これって見たことないやんって自分で思っててもそれは勉強してないだけで、それはもう何十年前に何々っていう建築家がやってるよみたいなことって多分往々にしてあるわけじゃないですか。
まあまあまあ、
だからやっぱり設計はそうですね、
はい、
歴史から始まると言っても過言ではないような気もしてますけどね。
まあそういう、なんて言いますかね、そういう取っかかり方も、まあ、一つの試みですよね。
うん、
まあその藤森さんとか。
そうやね、だから藤森さんの設計手法っていうのはだから超消去法ですよね。
はいはい、
アリアンアルコーあの知識の中から何もないものだけを選び取って設計するっていう、で結果新しいものが
そうですね
できるっていう、それはまあだから藤森さん並みの建築士にしかできひん設計手法ではあるけれど、
まあでも一つの試みとしてそういう人らもいるということで、
うん、うん、やっぱりね、何があって何がないのかっていうのをまず知らないことには、もちろんそれだけではダメですけど、
はい、
ね、構造とか設備とかもっと勉強することはいろいろあるとは思うんですけど、
はい、
うん、こう先人が残してきた仕事っていうのをやっぱこう今を生きるというか、今現在設計しようとしているなら、その先人たちの蓄積を顧みる作業っていうのは絶対必要だと思うんですよね。
そうですね、まあね、新しい建築とか見るのも大事ですけども、
うん、
もしかしたらそういう 昔のっていうか近代的な建物を見ることによって、
うん、
また違うヒントがね得られるかもしれませんし、
うん、だからねその、まあ、建築を学ぶ前は、
はい、
その、まあ、古臭い建物しか見えてなかったようなものも、
はい、
そうやって勉強してきて何かねこう価値が見出せる目になってるとは思うんですよね。
あの、はいはい、
真面目に勉強、真面目に勉強というかね、真面目に建築に取り組んでやってる人であれば、
はい、
とね、ドコモモジャパン、ドコモモジャパンっていうかドコモモっていう活動をね、
はい、
ジャパンってついてるからにはやっぱ世界的な動きなんですよね。
はい、
で今はどうか知らないですけど、あれなんですよね、ドコモモの現会長、現役かどうかちょっと危ういんですけど、
はい、
だドコモモのこの世界的に統括してる一番のなんていうかドコモモワールド的な会長は、
はい、
オランダ人の女の人なんですよ。
はいはい、
カシアートさん、
はい、
僕2回ぐらい見たことあるんですよ、カシアートさん。
どこですか？
京都です。
あ、京都ですか。
何かにつけて京都に来はることが多くて、
はい、
多いらしくって、
はい、
それでその先生が接待してんのを 2度ほど見かけたことが、
ああ
、あれカシアートさんだよって言って、
はいはい、
カシアートさんって誰ですかって、いやドコモの代表だよって言って、
へえなるほど、
みたいなね。
そうですね、
うん、
あと何でなんですかね、なんか近代化って言っても、うん、日本の近代化って言っても擬洋風建築みたいなのもあるじゃないですか、
うん、
ああいうもの一般の人はどうなんですかね、古い建物として認識してるんですかね。
うーん、
あれはいい古い建物っていうか、
でもそっちなんじゃないかな、いい古さというか、
はい、
まあ見た目も面白いし、
はい、
うん、でもね擬洋風のものはっていうか、それはドコモモの枠に入るのかな。
いや、そういうモダニズムではないんじゃない。
うん、だからまあ選ばれてはないよね。
はい、
ね、ドコモモに選ばれてるからってそれが価値ある建物かどうかはそれは分からないですけど、
はい、
でもねこれを取っかかりに実際に足を運んで、
はい、
皆さん自身の目で見て体験して、それでね、
はい、
それにどれだけの価値があるのかっていうのを、うん、見てほしいなと思いますよね。そのドコモモに選ばれたからいいんだっていうことじゃなくって、
はい、
うん、何がいいのかっていうのをぜひ自分の目で、
そうですね、
見極めていただきたいという、うん、っていうふうに思いますね。
はい、
うん、すごいショックやったんでね、ドコモも知らないっていう、
ああ、
何ですかそれみたいな。やっぱね歴史研としてはショックですね。
まあまあまあ、そうですね、
うん、しかもそのね設計を志してる学生さんたちが知らないっていうのはねやっぱ問題あると思うんですよ。地続きですからね、やっぱり近代建築は今と、
ね、
うん、
ヨーロッパまでさ、うん、行って、まあ、コルビジエとか、
うん、
まあ、初期の作品とか見るのもいいですけども、
うん、
日本にはね、まあ、いろいろとあるんで、
そうそうそう、
まあ、コルビジエとかを見る感覚で見ていただければ、
うん、ということでね、
はい、
歴史をしっかり勉強してくださいっていう、
そうですね、まあ僕らとしてはしてくれて嬉しいかなとは思いますけど、
うん、うん、だってね歴史知らないとやっぱりちょっとアホみたいやもんねそういうの抑えられてないと、
うん、
まあそのね、だから今流行りの私製建築、
私製建築、
私がっていう姿勢、私
師匠説、
うん、的なのがね、だからまあまあでもその人らの一線級でやってる人らはもちろんね歴史を抑えた上でやってるとは思うんですけど、それをそのまあね仕方がないことですが、まあファッションとして流行るじゃないですか。卒業設計の傾向とか見てると、
ああ
ってなってくると、やっぱだからそういうのを抑えた上でやってないと私性も意味がないというかね、
うん、
何も知らないままそういうのやっちゃってると何やってんだかよく分かんないじゃないですか、
うん、
本人も分かんないし周りも分かんないし、
うん、
いやでもねちょっとねそのオーダーの暗記は辛いでしょうけど、金過去やったらねやっぱり
まあね、
うん、
今自分らが生きてることを遡るわけですから、ね、生きてる時代の建物っていう、
うん、だから言ったら自分の両親とかおじいちゃんおばあちゃんの時代のものだから、
はい、
手がかりは多分いっぱいあるだろうし、その、うん、そういった意味でも、うん、金過去抑えてほしいなと、
はい、
思うわけですね。
はい、
うん、ですよね。頑張ってくださいやってことですよ。
はい、
うん、やっぱね、だからその辺のね金過去のものも価値をちゃんと認めていかないと、
はい、
うん、歴史に穴が開いてしまったら大変なことになると思うんですよ。
そうですね、取り戻せないですからね、
うん、一旦も壊しちゃうとね、
はい、
どうにもならないですからね。
はいはい、まあね近代建築っていうのは、まあ、商業的な部分と結びついてる分ね、
うん、
まあ難しいとは思うんですけども、
とりあえず図書館行ってドコモモの本を借りてください。本当に。
はい、
まあ別にドコモモの本じゃなくてもいいけど、
まあねちょっと見てみてくれたらなと思います。
うん、心斎橋の大丸心斎橋店も、
はい、
ドコモモ100選に入ってますしね。
はい、
ボーリズ設計の、
はい、
でそういうね我々の生活に密着してる部分でも、
はい、
そういうのがあるんでね、
はい、
そういうのを探してまあまあ建築を楽しんでもらえたら一番いいなっていうふうに思いますね。
はい、
エンディング、
エンディング
というわけでね、
はい、
積極臭い安付けタイムになってしまいましたが、
そうですね、
何たることかと、
ちょっと前にはなんかもう AV の話してたなんだこれって感じやな。
まあね、でもこうやって、
はい、
アダルトビデオだろうが近代建築だろうが
同じように扱っていくと、
うん、喋りたいことをこれからも喋っていくので、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
まあドコモのことでもいいですし、
はい、
なんかね我々に聞いてみたいこととか、
はい、
喋ってほしいこととか、
はい、
あればね、ご意見を寄せていただければ、
はい、
できるだけそれは、まあ、そんなメール来たことがないのでできる限り反映させていきたいとは思いますよね。
はい、そうですね、
建築系ラジオよりなんていうかな反映される率が高いと思うんでね。
そうですね、うん、ゼロ件なんでなんだって、うん、
競争率めっちゃ低いからね。
そうですね、うん、
よろしくお願いします。
お願いします。
お相手は建築結社安助主催の森幸と
顧問の深夜
でした。さようなら。